東京都議会広報課発行
声の都議会だより、
平成22年11月6日発行第289号です。なお今回の都議会だより墨字版は表紙に八王子市の甲州街道イチョウ並木の写真が掲載されています。イチョウの葉がすべて黄色に色づいています。
なお都議会だよりの発行は東京都議会広報課郵便番号 163-8001 新宿区西新宿 2-8-1 電話 03-5320-7126 ファクス 03-5388-1779 ホームページアドレス http://www.gikai.metro.tokyo.jp/ また、東京都庁の代表電話は 03-5321-1111 です。
平成22年第3回定例会の概要。平成22年第3回定例会は9月21日から10月7日まで17日間の会期で開催されました。初日石原知事は所信表明の中で11月に東京で開催するアジア大都市ネットワーク21総会では大都市が軸となりつつ各界各層が一段と強固に結びつく次なる一歩を踏み出すと述べました。また羽田空港の新滑走路等の開業の機を捉え外国人旅行者の誘致を一段と強化するならば日本経済が大いに活性化するとし、今後もシティセールスによる情報発信等様々な施策を展開すると述べました。さらに東京から日本を変える不断の挑戦を一心に進める決意を表明しました。その後名誉都民3人の選定同意が議決されました。9月28日29日には各会派の17人により都政全般に対する知事等への代表一般質問が行われました。29日の質問終了後知事提出議案22件が所管の常任委員会に付託され、平成21年度の各会計歳入歳出決算と公営企業各会計決算の2件の決算はそれぞれ設置された特別委員会に付託されました。また人事案9件が同意議決されました。最終日の10月7日には討論採決等が行われ、指示提出議案22件が各委員会の報告の通り議決されたほか、追加提案された人事案2件が同意議決されました。続いて東京都中央卸売市場築地市場の移転再整備に関する特別委員会の中間報告等が行われ、閉会となりました。
審議した案件とその結果を申し上げます。本定例会に提出された案件、知事提出議案が次の通り提出されました。条例4件可決、契約8件可決、事件10件可決、人事14件同意、決算2件継続審査、以上となりました。決定した請願、陳情。請願は3件、いずれも不採択でした。陳情は20件、うち採択2件、不採択18件でした。
可決した主な案件です。東京都名誉都民の選定。東京都名誉都民条例に基づき、知事から次の3人の方が提案され同意しました。では、継承を省略してご紹介します。足立正和75歳、染色家、東京手書き友禅。川崎富作85歳、特定非営利活動法人、日本川崎病研究センター理事長。中村士官、82歳、歌舞伎俳優。以上です。火災予防条例一部改正。火災予防上危険な雑居ビル等について、 都民に情報を提供するため、消防法令に違反する内容等の公表に係る規定を新たに設けるほか、所要の規定を整備するものです。東京都立学校設置条例一部改正、中等教育及び特別支援教育の振興を図るため、都立王子総合高等学校及び都立品川特別支援学校を設置するものです。
可決した主な案件でした。
代表質問。それではこれから9月28日に行われた代表質問の用紙をお伝えします。なお、質問答弁部分の年または年度は平成を省略して申し上げます。
民主党大沢昇。中小企業支援をさらに強化せよ。築地市場現在地再整備の検討を。知事の出処進退について、思惑の工作による混乱混迷を避けるには意思を明確にすることが必要。
都民から付託された職責を果たすべく全力を尽くしている。懸念には全く及ばない。
23年度予算編成について、より一層施策を厳選し、最も効果的な施策に予算を重点化するべき。
創意工夫を凝らし、自らを律する取り組みを徹底。事業検証機能を高め、課題に着実に対処。
雇用対策について、区市町村と連携し、重点分野雇用創造事業の早期実施に向け準備を進めるべき。
都と区市町村で約4000人雇用予定。さらなる雇用創出のため準備を進める。
中小企業への金融支援について、円高による影響は零細企業こそ深刻。さらに手厚い支援策が必要。
すでに独自の措置を講じているが、引き続き負担軽減を図り、資金繰りを支援する。
新銀行東京追加出資について、日本新興銀行の破綻を踏まえ、当時の判断等正しかったと考えているか。
預金者等の保護や金融不安回避の観点から正しいものであると考えている。
築地市場再整理について、1、路上汚染対策情報を積極的に提供すべき。
都民に説明し理解を得ることが十分でなかった点は反省すべきと受け止める。今後は丁寧な広報広聴に努めていく。
2、オリンピック招致時のノウハウを活用し、現在地再整備の検討を行い、豊洲案と現在地案の公正・公平な評価が必要。
オリンピックとは合意形成プロセスと異なる点がある。今後も議会の検討に専門的かつ公平・公正な立場から協力する。
交通政策について、1、首都圏全体を視野に入れた政策展開を議論すべき。
国等と連携し、鉄道の相互直通運転拡大や幹線道路の整備等を推進し、快適で使いやすい交通ネットワークを構築する。
2、地下鉄一元化に関する国等との協議は何を目指しているのか。
利用者全体のサービス向上を図り、世界に誇る地下鉄ネットワークにふさわしい姿を目指す。
3、羽田空港のハブ化に伴う深夜早朝便対応の空港アクセスを検討すべき。
深夜早朝時間帯に対応した空港アクセスの充実に向け、引き続き国等と連携し取り組む。
4、路上駐車禁止規制の規制緩和と期待される効果は。
特定の場所、時間帯の荷さばき用駐車の規制解除で違法駐車の制御化を期待。
在宅医療について、ショートステイ整備支援強化を。
整備費補助の対象を拡大し、国に対し人員配置基準緩和等の提案要求を行う。
特別支援教育について、1、全学校で進めるため、専門性の高い教員の育成と確保が必要。所見を。
教員育成のあり方を検討し、資質の維持向上等に努める。
2、 第3次実施計画の施設整備計画の具体的内容は、
都立高校の跡地活用や再編整備等具体的内容を明確化し、計画を策定。なお、第3次実施計画とは、障害のある児童生徒のニーズに応じた教育支援に関する東京都特別支援教育推進計画の23年度から28年度の具体的な計画のことです。
都庁版人材バンクについて、斡旋は認めず情報提供に限るべき、監視を行う第三者機関の設置も必要。
情報の一元的管理で透明性向上と人材の有効活用を図る。再就職手続き等の公開で公正な都政運営は十分確保されると認識。
情報公開閲覧手数料について、廃止すべき。
審議会の議論を踏まえ検討する。
自民党、三宅茂樹。財政対応力を堅持し、課題体操。社会で支える高齢者医療制度を。財政運営について、1、強固な財政基盤は不可欠。財政運営にどう取り組むのか。
自らを律する取り組みを不断に行い、財政対応力を堅持しながら、都政の諸課題に着実に対処していく。
2、地方税財源の拡充に向けた考えは、
地方消費税をはじめ、税財源を拡充すべき。法人事業税暫定措置は直ちに撤廃すべき。
3、国庫補助負担金の一括交付金化など、国の動きについて見解は、
地方主権の実現には税財政制度の抜本的改革に早急に着手すべき。
アジア大都市ネットワーク21について、なお、アジア大都市ネットワーク21とは、アジアの首都及び大都市が連携を強化することにより、国際社会におけるアジア地域の重要性を高め、アジア地域の繁栄と発展につなげていこうという国際的ネットワークのことです。1、東京とアジアの発展にどう取り組むのか。
東京の先導で環境、経済、文化等の分野で協力関係を築き、アジアの発展を目指す。
2、発展の絶好の機会となる東京総会にどう取り組むのか。
各都市の企業と東京の中小企業の交流を図り、アジアの連携を強固にする。
高齢者施策について。1、所在不明の高齢者の問題等、家族の絆、社会の絆の再生が必要。家族の意識の変化への所見は、
家族が機能不全に陥っている。家族再生、社会の連帯の結び直しに取り組む。
2、高齢者のみの世帯や、一人暮らしの高齢者への地域での見守りを進めるべき。
地域の実情に応じた取り組みを支援している。今年度からシルバー交番設置事業を開始。
3、国への介護保険制度のあり方等に関する提言の趣旨と今後の取り組みは、
介護報酬を抜本的に見直すことなどを提言。今後も介護現場の実態を踏まえた提案を行う。
4、高齢者の医療制度のあり方に関する認識は、
国民皆保険の維持には負担が公平で持続可能な制度の構築が必要。
産業景気対策について、1、中小企業が新たな販路を見出すための支援を引き続き切れ目なく展開していくべき。
目指せ中小企業経営力強化事業を通じ、展示会出展助成の件数拡大等支援を実施する。
2、中小企業の海外販路拡大の課題にどのように取り組んでいくのか。
海外販路ナビゲーターの相談、サポート充実等的確な事業展開で支援。
築地市場の移転、再整備について、知事の見解は、
築地市場は施設の老朽化がもはや限界、新市場整備を早期に進めることが求められる。議会も早急に結論を出し、責任ある対応をすべき。
教育について、1、国が私立幼稚園に関する就園奨励費を見直し、一部の保護者負担を増加させた不公平な制度は是正すべき。その対応は、
幼児教育を推進する重要な制度。 とは引き続き補助単価改善を国に働きかける。
2. 特別支援教育推進計画第3次実施計画の策定の考え方は、
障害の種類や程度に応じた教育の場の整備と適切な就学の推進が重要。
3. 知的障害特別支援学校の再編整備は、これからの子どもの増加に十分に対応できるものとすべき。
引き続き、あらゆる対応策を講じ、教室確保に努める。
4. 特別支援教室構想の実現には、府市町村との緊密な連携が不可欠。
モデル事業を通じて、緊密な連携を図り、特別支援教室のあり方の研究、検証を進める。なお、特別支援教室とは、小中学校に在籍する障害のある児童生徒が通常の学級に在籍しながら必要な時間に専門的な教育を受ける形態のことです。
スポーツ振興について、東京国体と全国障害者スポーツ大会開催への取り組みをどう進めるのか。
すべての人がスポーツを楽しむ社会を実現する契機となることを目指し、準備に万全を期す。
公明党、藤井はじめ。国際競争力の強化へ、都市戦略を。認知行動療法を広く普及すべき。公会計制度改革について。改革が遅れる国や全国自治体に積極的アプローチが必要。知事の決意は。
今後、知事会議等のテーマとして議論を進め、他府県等にも戦略的に働きかける。
国際競争力について、税制面の優遇措置等、東京港の魅力を発信し、国に強く支援を求めるべき。
ターミナル使用料低減等を取り組み、優遇税制や補助制度創設等、国に働きかける。
中小河川整備について、河川整備を進める上で、広域調節池は効果的な方策と考える。見解は、
近年増加傾向の局地的、短時間集中豪雨に有効。河川整備計画策定に向け検討。
うつ病対策について、認知行動療法のノウハウを医療・福祉関係者に広く普及すべき。見解は、
今後、実務研修の対象を看護師等にも拡大すると、研修充実を図る。
単身高齢者について、現場を抱える区市町村の意見や要望を把握し、支援を講じるべき。見解は、
高齢者所在不明問題を受け、区市町村へ調査を実施、今後は調査結果を参考に実態や課題を把握し、地域で取り組みを行う区市町村を支援。
ウイルス HTLV-1 について、医療母子保健関係者等の理解を深める研修会等を早急に行うべき。
国の総合的対策の検討結果を踏まえ、今後、都としても必要な研修の実施等、関係者等の理解促進に努める。
小中学校冷房化について、多摩地域の小中学校教室冷房化に向け調査し、支援を検討すべき。
各区市町村教育委員会への現状等調査結果や、市町村の動向を踏まえて検討する。
都営住宅の建て替えについて、大規模団地の建て替え事業の前倒し提示に取り組み、加速化を図るべき。
地域の街づくりとの連携や、周辺市街地の状況等を勘案し、計画を策定。その際、地元区市に早い段階で情報提供、協議等を行う。
外郭団体改革について、報告団体を早急に精査し、都民の理解を得るよう位置づけを明確にすべき。
各団体への関与のあり方を見直す必要を認識、全団体を精査し、類型化に取り組む。
築地市場について、現在地再生理案では、使用量が上昇、さらに事業者負担増大が想定される。見解は、
施設建設費が高く、使用量は 1.3 倍から 1.6 倍。維持管理費増大で、今回試算水準をさらに上回ることが考えられる。
日本共産党、大島芳江。高齢者に対する支援の拡充を、 都の臨時職員の待遇の改善を、高齢者福祉について、23区の熱中症死亡者の9割が高齢者、クーラーがないなど貧困が背景にある、東京の高齢者の実態への認識は、
高齢者の生活は様々であり、所得格差の是正や所得保障は国の責任で対応すべき。
熱中症対策について、遅れている多摩地域の小中学校へのクーラー設置に必要な対策を検討すべき。
状況調査の結果等を踏まえ検討する。
児童虐待について、早期発見、対応の促進、子育て家庭の孤立と貧困の打開など、総合的対策を。
児童相談所の強化等の取り組みを進めている。
雇用対策について、5ヶ月勤務しては1ヶ月失業という働き方を20年継続された臨時職員がいる。こういう扱いはおかしいと思わないか。
臨時職は長期継続的な任用が前提ではなく、適時適切に対応している。
中小企業について、円高によりさらに苦境に追い込まれた中小企業への支援を直ちに強化すべき。
今後とも経済情勢を注視しながら中小企業対策を着実に展開していく。
築地市場再整備について、ガス工場跡地への市場建設自体が誤りだ。現在地再整備にこそ全力を。
技術会議が無害化可能と評価。豊洲は市場用地として安全安心を十分確保できる。
代表質問をお伝えしました。
一般質問。それではこれから9月29日に行われた一般質問の用紙をお伝えします。
民主党、佐藤博則。SPC 指導し、薬品等共同購入を、PFI 事業の差額扱いを厳正に。PFI 事業について、1、契約総額5087億円の都立産病院の PFI 事業で、薬品や診療材料の購入は、2283億円の予定価格だが、産病院ごとの契約であり、価格も異なる。従来の都立病院は共同購入をしており、都が SPC に指導し、共同購入をすべき。
すでに事業ごとの契約を締結。事業特性に応じた効率的調達を指導する。なお、SPC は、スペシャルパーパスカンパニーの略。特定の事業を営むことを目的とした会社のことです。また、PFI は、プライベートファイナンスイニシアチブの略。公共施設等の建設、維持管理等を民間の資金や経営能力等を活用して行う手法のことです。
2、PFI 3事業の薬品や診療材料の購入は2283億円の契約であり、事業者提案金額と調達金額との差額は、都と SPC が半分ずつ分け合うという契約になっているが、差額の扱いを厳正にすべき。
PFI 事業は民活手法検討委員会の検討を経て、個別要素を踏まえ契約約款を定め運用。都立病院 PFI 3事業は毎年度差額調整する旨を規定し、適切に運用している。
自民党、吉原修。東京の存在感を戦略的に示せ。障害者雇用の一層の促進を。国際競争力について、東京の今後目指すべき方向は。
東京から日本を変えるべくインフラの整備や省零細企業の海外販路開拓等を取り組む。
障害者就労支援について、障害者を企業等での就労につなげていくための取り組みを一層充実すべき。
経営者団体との連携を駆使に働きかける等、就労機会の一層の拡大に取り組む。
命の大切さに関する教育について、動物との触れ合いを通した教育の充実のため、獣医師の活用を。
動物飼育に関する機関と取り組みを推進。
小中学校の暑さ対策について、市町村立校の冷房設置率は低く見過ごせない。現状について所見を。
各市町村の現況等を調査し対応を検討する。
民主党、篠塚源。社会の担い手を育む教育を、多摩の街づくりを計画的に。教育について、持続可能な社会の担い手を育む教育の推進が重要。見解、現状及び今後の取り組みは、
教育ビジョン第2次で重要性を示し、教員研修を実施、10月開催予定のユネスコスクール全国大会を、小中高等学校等に周知。なお、教育ビジョン第2次とは、東京都教育ビジョン第2次のこと。都が目指すこれからの教育の柱として、20年度からの5年間に取り組むべき27の重点施策と、その実現に向けた80の具体的な推進計画を示しています。都における教育振興基本計画としても位置づけられています。
多摩地域のまちづくりについて、1、多摩拠点整理計画をどう推進するのか、
地元市長等に対し、計画実施段階において技術的支援等を行う。
2、多摩ニュータウンの再生発展に向け、まちづくりのあり方を再検討する時期では、
地元市等と連携し、時代の変化で生じた課題に取り組む。
3、JR 南部線連続立体交差事業が遅れた理由と、工期短縮の見通しは、
用地取得の難航による工事着手の遅れなどで工期延伸。現在、稲城市や JR 東日本と連携し、工期短縮の具体策を検討。
公明党、中山信之。高齢化で低下した都営住宅のコミュニティ機能を支援せよ。教育について、1、都立工業高校への進学は魅力的学校選択として評価されるべき。PR 方法の工夫は、
リーフレットを改訂し、中学2年冬に配布。
2、キャリア教育推進の取り組みを強化すべき。
開発委員会で指導方法等研究開発等。
公的住宅について、1、高齢化の進行で、都営住宅のコミュニティ機能が低下。都の支援内容は、
自治会のコミュニティ活性化具体案作成に協力や、都が直接徴収する共用部分の管理経費範囲の見直し等。
2、階段室型の校舎住宅へのエレベーター設置を。
校舎はモデル工事を通じ、技術やコスト、騒音の影響等を検証し、エレベーター設置に取り組むとしている。
自民党、高木慶。尖閣での中国の行為は許しがたい。石神井川下流万全の治水対策を。都政について、無礼で野蛮な中国に対する支持の思いと、今後の政策展開の中での付き合い方は、
東京と北京市は長年友好都市だが、中国政府が領土侵犯するなら、都市の友好はない。
河川治水対策について、石神井川下流の治水対策には、白子川地下調節池の活用が有効、限界は、
具体的効果の検証等を進める。
駅中課税について、駅前が一等地なら、駅中は特等地。条件をさらに精査し、課税超過を。見解は、
利用状況等調査、制度の検証を行う。
音楽のある街づくりについて、晴海等客船ターミナルを音楽会提供し、音楽で観光客を迎えては、
指定管理者と実施に向け取り組む。
民主党、松下玲子。保育園待機児童の早急な解消を。青少年健全育成条例は議論必要。保育サービスについて、1、必要量をどのくらいと定め、いつまでに整理するのか。
今後5年間で利用数を3万5000人増やし、29年度までに利用率 44% 程度に引き上げる。
2、認知症保育所の利用者の実態等調査を行い、本当に必要としている人から利用できる仕組みに変えるべき。
就労の有無に関わらず必要な人が利用可能なサービスを提供、調査実施の予定はない。
青少年健全育成条例について、1、図書類の現状を改善すべきとの意見は、第28期青少年問題協議会諮問以降どれくらいか。
20年12月から22年8月まで52件、月平均 2.5 件。
2、否決された改正案を用いた警察関係団体への説明会の目的や回数は、
特別に開催しているわけではなく、現状を理解してもらうため、機会を捉えて実施、警察署等施設で延べ約60回。
民主党、中村博史。患者が望む医療の提供。児童虐待の対応に、施策充実求む。地域府県について、住民自治の確立に一層の住民参加促進等必要。自治基本条例制定への所見は、
抽象的理念等多く、効果疑問視の声も聞く。都民への説明責任を果たしてきた。今後も情報公開制度等を活用し、都民の声を反映した施策充実と適切な情報提供に努める。
がん医療の緩和ケアについて、療養生活の質の向上に不可欠でニーズが高まる充実への取り組みは、
多種職でケアチームを設置し、治療早期から緩和ケアを提供、研修で人材育成。
児童虐待への対応について、さらに一層の施策の充実のため、児童相談所の体制拡充が必要、所見は、
児童福祉士を増員し、チーム制で対応、今年度児童福祉相談専門課長を増員し、研修充実等で職員の専門性向上に努め、今後取り組みを充実し、児童相談所の体制を強化。
自民党、鈴木昭弘、在宅医療の推進に向けた取り組みを、安全で魅力の水辺空間づくりを、在宅医療の推進について、区市町村の主体的取り組みが不可欠だが、都の支援も重要。どう取り組むのか。
先行事例を検証し、得られた成功要因等を区市町村に示し、主体的取り組みを促進。
アスベストについて、撤去等を行う解体工事業者に関係法令の啓発を行い、適切処理の徹底を図るべき。
説明会や立ち入り調査時の指導等を通じて、アスベスト廃棄物の適正処理の徹底を図る。
水辺の環境づくりについて、運河の護岸整備では、ランニング等が楽しめる遊歩道等、安全で魅力ある水辺空間づくりに積極的に取り組むべき。
地元区と連携し良好な水辺環境づくりに努め、水と緑のネットワーク形成を推進。
公明党、栗林紀子。幼児期の言葉教育が大切。障害者の社会参加を前進させよ。幼児期の言葉教育について、絵本や民話を通じて言葉による伝え合いができるような教育が大切。
自分の言葉で表現し、聞く意欲等を育てることは重要。区市町村等と連携し、教育を推進。
結婚活動支援について、若い世代の意識を変えるべき。
少子化打破緊急対策や、子育て応援東京会議等を通じ、理解を深めることを支援。なお、少子化打破緊急対策とは、保健、医療、雇用等の分野において、別個に展開してきた施策を束ねた総合的な対策を構築し、子育て家庭が選択できるサービスを質、量ともに拡充すべく、22年度からの3年間で集中的に取り組む対策のことです。また、子育て応援東京会議とは、様々な分野の関係機関、団体が連携しながら、社会全体で全ての子どもと子育て家庭を支援できる、東京の実現に寄与することを目的に設置された会議体のことです。
障害者の就労支援について、 社会参加を前進させ、活躍の場の拡大で東京の活力が高まる。決意は、
就労支援の充実強化を図り、障害者が地域で自立して暮らせる社会を実現する。
都税納付について、クレジットカードによる納付は、
自動車税を対象に23年度導入を検討。
民主党、田中健。羽田国際課で陸海空のハブ化を、都の文化所管部署の一元化を、まちづくりについて、1、羽田の跡地は区が取り組み可能だが、全体を包括し、大都市の一部を形成するには、都の構想が必要。臨海部のあり方を総合的に定義すべき。
東京の都市づくりビジョンで、臨海部をゾーンに位置づけ、エリア将来図を示す。
2、カジノ構想の今後の展開等は、
特区構想を提案、国の動向を注視。
大田市場について、完成した屋根掛け駐車場は、古い台数分配で割り振り、駐車場分配への見解は、
従前の台数を基本に取引高等を踏まえ、屋根付き積み込み場の割り当てを決定、さらに台数を定期的に見直す等適正に対応。
文化について、文化を軸とした政策を展開すべき。
東京が国際競争力を発揮するため、観光等との政策横断型の戦略的な文化政策の推進が必要。国に緊急提案を実施。
自民党、吉住健一。地域活動をもっと評価されるべき。飲食店と生産者つなぐ取り組みを。地域活動について、消防団、町会等の防災、防犯活動がうるさいと抗議を受ける。共に助け合い、連携を築く地域活動はもっと評価されるべき。
うるさいとする人の気持ちがわからない。自助、共助があって初めて公助が生きる。地域活動を支援し、都民生活の安全、安心を守る。
食文化について、都内産農産物の消費拡大のため、飲食店と生産者をつなげる取り組みが重要。所見は、
飲食店を登録し、都内産食材情報を提供する地産地消拡大事業の実施等。
特別支援学校について、介護専門家の導入は、市高校で課題を検証し、保護者に十分な説明をすべき。
検証委員会の結果を踏まえ、十分に説明。
民主党、熊木美奈子。乳がん検診の受診率向上。タクシーは公共交通であるべき。感染症対策について、感染症を媒介する蚊の対策を。
監視体制を強化。防疫用殺虫剤の備蓄、駆除の協定締結で防除体制を整備。
乳がん対策について、区市町村への支援を行うべき。
包括補助事業で支援、検診受診率向上策を区市に提案。成果を情報提供。
義足医療について、小児総合医療センターの取り組みは、
清瀬小児病院の取り組みを引き継ぎ、さらに臓器移植化設置等で実施体制を強化。
メンタルヘルス対策について、多くの企業が対応に苦慮。都の企業への支援内容と今後の取り組みは、
相談や心の健康づくり講座を実施、年内にホームページ開設で広く情報を提供。
交通政策について、タクシーに対する見解と取り組みは、
公共交通機関として重要な役割を担う、事業者が主体的に行う取り組みに協力。
生活者ネットワーク未来、西崎光子。父親も子育てできる職場環境へ、水銀等有害物質の適正処理を、男性の育児休業について、取得促進にどう取り組む。
応援助成金を創設、優れた取り組みの中小企業の紹介等で、取得が進むよう努める。
有害物の適正処理について、1、築地市場内のアスベストの実態を把握すべき。
待機中の濃度測定を継続、含有建材劣化状況等を随時点検し把握に努める。
2. 清掃工場の排ガスに高濃度水銀を観測。有害物質処理の所見は、
水銀の焼却処理は不適切。区市町村と連携し、清掃工場への搬入防止に努める。新監査委員をご紹介します。大塚隆明、港区選出、民主党。略歴は次の通りです。平成13年から現在、都議3期。平成21年、平成20年度各会計決算特別委員長。遠藤守、北多摩第三選出、自民党。略歴は次の通りです。平成9年から現在、都議4期。平成20年、平成19年度各会計決算特別委員長。以上、新監査委員をご紹介しました。
ここで、インターネット中継及び録画映像のご案内です。都議会ホームページで本会議の模様をインターネット中継しています。また、録画映像もご覧いただけますので、ぜひご利用ください。お問い合わせは、都議会広報課、電話 03-5320-7126 へどうぞ。
平成21年度各会計決算特別委員会委員をご紹介します。委員長佐藤博則民主党、副委員長菅統一自民党、副委員長沖津秀則民主党、副委員長谷村隆彦公明党、理事田中健民主党、理事鈴木隆道自民党、理事中村博史民主党、理事上野和彦公明党、理事石森隆之自民党、理事小沢正也民主党、山内玲子生活者ネットワーク未来、田添民夫日本共産党、山崎一樹自民党、野田和佐自民党、関口太一民主党、栗林典子公明党、遠藤守公明党、北城和彦自民党、柳瀬博文民主党、浅野克彦民主党、滝口学民主党、篠塚源民主党、大島義恵日本共産党、立花聖吾公明党、松葉谷子公明党、山田忠明自民党、三宅正彦自民党、高橋信弘自民党、伊藤正樹民主党、門脇文義民主党、馬場優子民主党。以上、平成22年9月29日現在、計31人です。平成21年度公営企業会計決算特別委員会委員のご紹介です。委員長、田島和明自民党、副委員長、鈴木明弘自民党、副委員長、野上淳子公明党、副委員長、大西悟民主党、理事、田上育子民主党、理事、高倉良生公明党、理事、上林茂自民党、理事、上野義弘民主党、理事、中谷文孝自民党、西崎光子生活者ネットワーク未来、吉田信夫日本共産党、小林健二公明党、吉住健一自民党、桜井博之自民党、小山国彦民主党、西澤慶太民主党、新井智春民主党、佐藤由美民主党、中山信之公明党、山口拓民主党、村上秀子自民党、花輪智文民主党、泉谷剛民主党。以上、平成22年9月29日現在、計23人です。
ここで決算特別委員会についてご説明します。都議会では通例として知事から提案される前年度の決算を審査するために、第3回定例会において各会計決算特別委員会及び公営企業会計決算特別委員会を設置します。各委員会は分担事項ごとに2から3の分科会を設け、10月から12月にかけて集中的に審査、説明、質疑、意見開陳、評決を行います。第4回定例会本会議において、各委員会の審査の経過と結果が報告された後、各決算の認定について議決します。
10月7日本会議、東京都中央卸売市場築地市場の移転・再整備に関する特別委員長報告。ではこれから委員長花輪智文民主党より報告の要旨をお伝えします。東京都中央卸売市場築地市場の移転・再整備に関する特別委員会は平成21年9月25日に設置されて以来、現在まで小委員会や経済公安委員会との連合審査会を含め委員会を27回開催し、豊洲地区への移転にかかる経緯や豊洲新市場の整備に関する調査、小委員会による現在地再整備の可能性に関する検討、経済公安委員会との連合審査会による豊洲新市場予定地の土壌汚染対策に関する調査を実施しました。このうち現在地再整備の可能性に関する検討については、4つの築地現在地再整備案の取りまとめ及び各案の特徴と課題の抽出、築地現在地再整備案に対する業界団体の代表者など、市場関係者の意見を明らかにするなど、一定の成果を得ることができました。本委員会はこれまでの調査活動を踏まえて、今後とも都民本位の中央卸売市場築地市場の整備を推進するため、都民の期待に応えていかなくてはならないと考えています。
報告の要旨をお伝えしました。
平成22年第3回定例会各会派等の議案への賛否。各会派の議員数は都議会民主党52人、東京都議会自由民主党38人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団8人、都議会生活者ネットワーク未来3人、無所属自治市民93、1人、無所属都議会日本創新党1人、以上です。なお、会派等は平成22年10月7日現在のものです。
では、知事提出議案を申し上げます。まずは条例です。いずれも一部改正の条例です。東京都立学校設置条例、東京都消防関係手数料条例、火災予防条例、特別区の消防団員等の公務災害保障に関する条例、全会一致で可決されました。
次は契約です。味の素スタジアム22第1種陸上競技場化改修工事請負契約。自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。都立羽村特別支援学校22増築及び改修工事請負契約。都立練馬地区特別支援学校、仮称22、改築及び改修工事請負契約。東京国際フォーラム22、ホール棟改修工事請負契約。東京都八条市庁舎22、改築工事請負契約。警視庁月島警察署庁舎22、改築工事請負契約。警視庁有家族待機宿舎桜木住宅22改築工事請負契約。東京国際フォーラム22空調設備改修工事請負契約。全会一致で可決されました。
続いて事件です。 土地の信託の変更、建物の売り払い、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター中期目標。日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。公立大学法人首都大学東京に対する出資、公立大学法人首都大学東京定款の変更、備蓄用抗インフルエンザウイルス薬、オセルタニビルリン酸塩カプセルの買い入れ、備蓄用抗インフルエンザウイルス薬、ザナニビル水和物注入剤の買い入れ、個人防護具、ガウン等セット、他6点の買い入れ、備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の売り払い、土地の買い入れ、全会一致で可決されました。
そして人事です。東京都監査委員の選任、大塚隆明。日本共産党自治市民は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都監査委員の選任、遠藤守。自治市民は反対、その他の会派は賛成で同意されました。東京都名誉都民の選定、足立正和、川崎富作、中村士官。東京都公安委員会委員の任命、新田睦男、渡辺義秀。東京都土地利用審査会委員の任命、沢井秀久、安倍澄子、池部好美、大村健次郎、北川正明、奥田勝恵、中川義秀。全会一致で同意されました。各会派等の議案への賛否をお伝えしました。
ここで本会議を傍聴する手順をご紹介します。傍聴券は本会議当日、開会予定時刻1時間前の正午から先着順に1人1枚ずつお配りいたします。都議会議事堂2階の受付までお越しください。なお、傍聴席には車椅子の方のためのスペースもご用意しています。また、小さなお子様、満1歳から小学校就学前までの幼児がいらっしゃる方にも安心して本会議を傍聴していただけるよう、幼児ルームを設けています。ご利用を希望の場合は、傍聴される本会議の前日までに、都議会総務課へご連絡ください。お問い合わせは、都議会総務課、電話、03-5320-7111 へどうぞ。平成22年第4回定例会の予定を申し上げます。11月30日開会、12月7日代表質問、8日一般質問、9日から13日常任委員会、15日、閉会、以上です。これで、声の都議会だよりを終わります。お問い合わせは、東京都議会広報課、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、電話 03-5320-7126 へどうぞ。なお、都議会だよりは、テープ版のほか、展示版も発行しています。ご希望の方は、都議会広報課、電話 03-5320-7126 へご連絡ください。